主があなたの常しえの光となり、あなたの神があなたの輝きとなられる。あなたの心に喜びと力をお届けする、心に光を。
おはようございます。青谷福音ルーテル教会の前川隆一です。ルカによる福音書9章49から62節まではイエス様に従うことの広さと狭さということが教えられているところです。57節からの箇所、それはイエス様に従うことの狭さということについて教えられているところです。57節からの箇所、3人の人が登場していきます。最初の人が、あなたがおいでになるところなら、どこへでも従ってまいりますと言ったのに対して、イエス様は、狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが、人の子には枕するところもない。そうお答えになりました。二番目の人に対しては、イエス様の方から声をかけておられます。私に従いなさい。そうすると、その人は、主よ、まず父を葬りに行かしてください。と言います。この2番目の人に対するイエス様の対応、それはあまりにも厳しいと思える対応です。イエス様は、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい、あなたは行って神の国を言い広めなさい、そうおっしゃったということが記されています。あまりにも人情を書いたお言葉と言えるかもしれません。この厳しいイエス様の教えを私たちはどんなふうに受け止めていったらよいのでしょうか。聖書のその部分だけを取り出して判断するということは非常に危険です。別な箇所を見ると、イエス様によって悪霊から解放された人がイエス様とご一緒したいですというのを押しとどめて、イエス様が自分の家に帰りなさい。そして身内の人に、主があなたを憐れみ、あなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい、とおっしゃったという箇所もあります。イエス様は決して家族をないがしろにしてもよろしいと教えられた方ではありませんでした。また、この2番目の人に対するイエス様の対応について、いろいろな解釈がありますが、一番穏健な解釈、それは、お父さんが今死んだ、ということであれば、行って葬りなさい、とイエス様は言われたであろう。そうでなくて、この人のお父さんは高齢者といっても、まだまだ元気な人であった。そのお父さんが死んで葬りを済ましてからお従いします、とこの人が言ったのに対して、イエス様がおっしゃったお言葉であるという解釈です。そんないろんなことを考え合わせて、この箇所を正しく解釈するのに、最もふさわしい御言葉、それは、マタイの6章33節の御言葉です。こう言われています。何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものは皆、加えて与えられます。もちろん、配慮は必要です。けれども、配慮はした上で、備えてくださる神様に信頼をして、一歩踏み出していくことが必要な時がある。それが、イエス様がここで教えようとしておられる事柄であるということです。イエス様に従うことの広さということ、イエス様に従うことの狭さということ。第三に、そのようにイエス様に従う、それは私がすることではなく、イエス様がしてくださることである。そのことを次回またお話しさせていただきたいと思います。では賛美、神の国と神の義を、ミクタムジョイフルシンガーズの歌でお聴きください。
神の国と神の義をまず求めなさい、これらのものは与えられる、ハレルハレル。神の
心に光をでは、聖書をお持ちでない方々には新約聖書を無料でお送りしています。ご希望の方はおはがきにおところお名前お年、そしてお聞きの放送局名を書いて、郵便番号 651-0052 神戸市中央区中島通り2丁目心に光をメディアセンターへお申し込みください。どなたにも差し上げます。ところで、あなたも日曜日に教会にいらっしゃいませんか？広島県福山市幕山台にある東福山福音ルーテル教会では、聖書と賛美の集まりを午前10時30分から開いています。東福山福音ルーテル教会は大門団地中にあります。初めての方もお気軽にお越しください。今日は小野市住吉町にある良い品を心で売る小紫食料品店の協力でお送りしました。ではこれで心に光をの時間を終わります。